皆さんこんばちは、おしり座流星群亀井隆です。亀井隆のワールドイズマイフレンドポッドキャスト、この番組はおしり座流星群亀井隆が宮城県塩釜市ベイウェブからお送りしている音楽バラエティ番組、亀井隆のワールドイズマイフレンドのポッドキャストです。毎回ラジオで放送した内容をダイジェストでお届けしております。亀井隆のワールドイズマイフレンドポッドキャスト、本日で最終回でございます。亀井隆のワールドイズマイフレンドが最終回を迎えたということで、本日、ポッドキャストの方も最終回となります。本日はですね、2017年3月25日放送分の最終回のダイジェストをお聞きいただきたいと思います。それでは早速、2017年3月25日放送分、亀井隆のワールドイズマイフレンドダイジェストをお聞きください。最終回、亀井隆のワールドイズマイフレンド。皆さんこんばちは、おしり座流星群亀井隆です。今日も始まりました、亀井隆のワールドイズマイフレンド。というわけで、先週お知らせしましたけれども、本日をもちまして亀井隆のワールドイズマイフレンド最終回ということでですね、まあいつも通り行きましょうという感じで、いつも通り行きたいと思います。それでは今日のオープニングナンバーです。最終回のオープニングナンバー、僕が10代の頃から思っているこの気持ち、そうやってずっとこの37年間、いやそんなことはないよね、10代の頃からだから37年間ってことはないけど、まあ、自分の中で37年間ずっと多分この気持ちで僕は来ました。それでは聞いてください、輝きを忘れるなハイスタンダードでステイゴールド。お聞きいただいたのはハイスタンダードでステイゴールドでした。やっぱずっと輝いてたいですよね、いつまでもって思います。それでは今日もコーナー行きたいと思います。次に行きますよ、フェイバリット&リスペクトのコーナー。フェイバリット&リスペクト、略してフェバリス。このコーナーは亀井隆がその時いいねと思ったものに敬意を表するコーナーでございます。フェバリスのこのコーナーもずっとやってきましたけど、多分割合的に僕多分自分がもう高校生の時から大好きなパンクロックをかける比率が高かったんじゃないかなと僕は思うんですけどね、自分の中で。こう、なんか中学校でちょっと挫折して、高校でちょっとグレてっていうか、すさんだ時期があった時に出会ったのがやっぱパンクロックでね。まあ今日最初にかけたハイスタンダードもそうなんですけど、まあこの番組では一番多分かけてるであろう煙もそうなんですけど、ちょうど多感な高校生の時に出会って、やっぱずーっと大好きで、自分もその後スカパンクバンドロングショットパーティーをやってって、ずーっとこのパンクロック、そのパンク魂を胸に持ってやってきたら、大人になれないまま37年間来たんですけど、そんな僕が、ちょっと大人になろうと思ってるので、大人になる前に、最後に紹介するのもやっぱりパンクロック。そしてやっぱり今この、最近の中で、やっぱり聞いてても、やっぱりこのバンド好きだな、かっこいいなって、このタイミングでちょうどアルバムも出て、このバンドが好きだなって思えたバンドのアルバムをご紹介したいと思います。本日はダストボックスのニューアルバム、サザンとミラクルズをご紹介します。このダストボックスっていうバンドも一回メジャーに行って、ちょっとまあ失敗って言ったらあれなんですけど、メジャーに行ってあんまり良くなくってインディーに戻ったんですよね。ほんでインディーで出した1枚目が、戻ってきてから出した1枚目がめちゃくちゃいいアルバムで、そっからまたグーンと行って、でずーっと いいアルバムを出し続けてて、ほんとかっこよくて。俺ずーっと好きで。うん。その、僕の後半30代の中でも、ダストボックスはもう好きなバンドランキング上位ですからね、これは。ライブも見たし、かっこいいんだよな。その、ダストボックスのニューアルバム、サウザントミラクル。これを最後に紹介できるのは本当に嬉しいなと思うんですけども。そのニューアルバムの中から一曲聴いていただきたいと思います。ダストボックスでダイブ。お聴きいただいたのはダストボックスでダイブでした。もうダストボックスらしい、もう最高にエモいメロディーと、このサウンドとアレンジ、もう言うことないね。言うことないね。あんまりこう多く語りたくないね。この絵に関してはね。ダストボックスのこの、サウザンズ・ミラクルっていうアルバム、これ名盤です、本当に。すごいいいアルバム。これはね、本当ダストボックスなんかこう、またこう、ワンステップ登ったって感じが、すげえよな、進化し続けるんだからなーって思います。やっぱこう、音楽やってるからには、やっぱりこう、なんかこう、ステップアップし、ちょっとずつでも、やっぱその現状に甘んじないで、ステップアップしていくっていう、それがもう、ダストボックスからすごく感じられるって、やっぱ、ミュージシャンっていうか芸術家っていうか、やっぱりそうじゃないとなって、アーティストはそうじゃないとなっていう、こう進んでいく、その気持ちが、楽曲に現れてる、そんな楽曲がいっぱい詰まったアルバムだと思いますので、まあ、この番組を聞いてもしかしたらパンクロックをね、好きになってくれた人もいるかもしれない。今までパンクロックなんて聞かなかったけどって、これを番組を聞いて、ハイスターとか煙とか、こういうダストボックスとかいろいろ聞いてくれるようになった人がいるかもしれない。そうだったら僕もこの番組やっててよかったなと思えるので、まあ今回のこのダストボックスのニューアルバムもね、ぜひ皆さんに聞いてもらえたらなと思います。では、ダストボックスの曲をもう一曲聞いていただきたいと思います。いや、この曲すごくメッセージ性のある曲で、なんか、グッときました。この曲に関しては、奇跡を信じようみたいな、奇跡が起きるみたいな、そんな曲です。聴いてください。ダストボックスで、He Comes a Miracle。お聴きいただいたのは、ダストボックスで、He Comes a Miracle。そして続けてお聴きいただいたのが、Broken Toy という曲でした。というわけで、本日はですね、ダストボックスのニューアルバム、サウザンズ・ミラクルズをご紹介しました。最高にかっこいいアルバムなので、ほんとパンクロックっていう枠には収まらない、コントロックバンドのアルバムっていう感じかな。ぜひ、全曲、1曲目からこう、アルバム通して聴いてもらうとまたこう全然感じが違うと思うんで、聴いてもらえたらなと思います。さてさて、最終回も半分くらいかな、来たところなんですけれどもですね。まあ、本日をもちまして、この亀井隆のワールドイズマイフレンド最終回ということで、ちょっと思い出話なんかもしていこうかなってね、ちょっとぐらいはね、なんか、コーナーもやったし、いつもやってることもやったんで、ちょっと思い出話もしていこうかな、みたいなところなんですけど、まあ、もう一回曲かけてもいいんだけどさ。まあ、7年半と。7年半つったら、中学、高校卒業できますからね。ダブっても卒業できますからね。いや、そう考えるとですよ。長いよね、7年半って。結局、まあ、この番組、7年半やってきてますけど、7年半いつも一緒にやってくれてる、ディレクターヤッピーは、僕の小学校の同級生。それはもう多分この番組をお聞きの皆さんならさすがに知っている。まあその小学校の同級生だって6年間ですから一緒にいたのね。だから小学校一緒にいた時よりももうヤッピーと俺長く一緒にいるっていう話になるわけですよ。
そうでしょ。
それもすごいなと思って、結局小学校卒業してから全然会ってなかったんですよね。で、僕が音楽をやって、ヤッピーがラジオをやっててっていうところで、また二人がこう、一緒になれるところがあって、こうやって番組を7年半もやってきたわけなんですけど、まあ楽しかったな、本当に。基本喋ることが大好きなので、 で、人にこう自分の好きなものをおすすめするのも好きなんで、僕は多分ラジオ DJ に向いてると自分では思うんですけど、まあ、いろんなこうラディオって急に発音良くなっちゃったよ。ラディオ DJ ね。しかもラディオだけどね。DJ の方いると思うんですけど、まあ、僕自体が結構ラジオっ子、中学校とか高校の何も別になんかするわけじゃないんだけど、夜更かししてたい時に深夜番組のラジオ放送を聞いて、いろんな情報を得たり、いろんなことを知ったりして、曲とかも含めね、音楽とかも含めだったから、自分がこうラジオ番組を、まあその時やるとは思ってないし、で自分が音楽をやってステージに立って誰かの前で曲演奏して CD を出して、それが誰かの手元に届いてっていう、そんなことも想像してなかったし、そのまあ今まで自分でも音源をいろいろ出してきたり、いろんなバンドをやったりしてきて、そのバンドそれぞれの時に、あのテレビ番組とかラジオ番組とかやらせてもらったんですけど、今回この亀井隆のワールドイズマイフレンドという番組に関しては、押し座流星群というバンドを始めて、押し座流星群と共にあったこの番組だったので、押し座流星群のこともたくさん話できたし、何よりこのワールドイズマイフレンドっていう番組名は、押し座流星群のリーダーの岩井亮介が考えてくれて、まあ亀らしいんじゃねえかって、世界が友達だなんて俺らしいんじゃないみたいな感じでつけてくれて、まあ、僕友達がすごいたくさんいるんですよね。仲間がたくさんいる。仲間っていいっすよね、ほんと。辛い時に助けてくれるのが仲間っていうのもすごくいいんだけど、楽しい時に一緒に騒げるのが仲間なんですよね、僕の中では。もちろんその本当に自分が辛い時に支えてくれるっていうのも本当に大きいんだけどね、それ以上にこの番組と押座流星群は楽しいことがたくさんあった。本当にすごいいろいろやったよね。なんか大きな荒ばき出たりとかさ、CD 出したりとかさ、びっくりしたよね。結局このオスイザ流星群ってバンドは、僕と岩井亮介が一緒にルームショートパーティーってバンドやってきて、ずっと音楽から離れてて、んでまたバンドやろうぜって、少し大人になった俺らが今だったらどんな音楽ができるのかなって言って始めたバンドだったんで、なんか結果良かったな。すごいいろんなもん残した気もするし、あ、番組終わりなのになんかバンド終わりみたいな空気出しちゃった、ごめん出しちゃったけど、あの番組の終わりにあたってね、なんか結構最近こうなんだろう、まあ、もともと感受性が強い方だとは思うんですけど、すごくいろんなことにこう敏感に反応するのって、友達の大切さとか家族もそうだし、自分がどんだけ音楽好きかとか、いや本当に支えられてるいろんな人に、自分とか、あの曲のあれがかっこいいとか、すげえ素直になれてるような気がします今で。こうまあ先週も言ったかもしれないけど、なんか最終回なんだけど、寂しいとかいう気持ちよりもなんかすっきりしたっていう気持ちがすごい強いのは、自分の中でやりきったなっていう気持ちがどっかあるんだと思うんですね。っていうのはやっぱり毎日毎日を後悔しないように、悔いないように一生懸命やってきたつもりなんですね、自分の中では。やっぱね、そうするといいよ人生。だっていつ終わるかわかんないんだもん、本当に。明日終わるかもしれないし、だってこれ、俺この番組だってもっと続くと思ったけど終わっちゃうし、そうなってくるとやっぱり、やっぱこう一日一日を大切に生きるって本当大事だなって思うし、一生懸命、何でも一生懸命やった方が楽しいよね、人生って。だから、何でもいいんだよ、それは。俺ライブでもよく言うけど、みんなの好きなもの、大事なもの、何でもいいんだよ、仕事でも、学校でもさ、友達と遊ぶことでもいいよ、別に。手芸でもいいしさ。美味しいもの食べるとかでもいいんだけど、何かを一生懸命やるってことは、本当に、楽しいし、 難しいし、素晴らしいし、美しいし、うん、やっぱみんなをこう、震災の時にも思ったけど、みんなを救うとか、みんなにこうよく思ってもらうっていうのは難しくて、でもこう自分の身近にいる仲間とか家族とか、そういう人たちだけでも、うん、笑顔に幸せにできるような、そんな音楽とか番組やれたらいいなと思ってやってきたので、できたかなと思ってます、今自分では。うん、満足してます。僕の大好きな煙の曲に I'm So Satisfied っていう曲があって、それは煙が一回解散する前にできた曲なんだけど、 I'm So Satisfied だよね、本当に俺は今。なのでこれからちょっとまた別にやりたいことがあって、それをちょっと一生懸命やろうと思います。僕は番組終わるし、なんか終わるみたいな空気だけど、別に僕の人生が終わるわけじゃなくて、こっからまた新たな挑戦をちょっとして、一生懸命やっていきたいなと思いますので、もしかしたらまた番組もやれるかもしれないから、その時まで、皆さんと会える時まで、皆さんも一生懸命毎日を、日々を、自分の人生を後悔ないように過ごしてもらえたらなと思います。ちょっとワオシザ流星群のフロントマンらしいかっこいいことが言えたかなと思います。俺ロングショットパーティーっていうバンドやって、最後の時もステージ上で泣いちゃって吹けなくなっちゃって、楽器をそれでめちゃめちゃリーダー、その時のロングショットパーティーのリーダーに吹け吹けって怒られて、だから俺もそういう最後とかそういう時は泣かないことに決めたんですけど、今めっちゃこらえてますけど結構俺この後ヤッピーと飲みに行くんで打ち上げしに行くんで、まあそこでまたヤッピーともいろんな話して、ひとまず本日でこの番組を終わりたいと思います。皆さん7年半本当にありがとうございました。すごい楽しかったです。ベイウェーブのスタッフの皆さん、 FM 泉のスタッフの皆さんも本当にありがとうございました。終わりでいいのかなあと何分あんの？大丈夫？あ、じゃあちょうどいいや。エンディングナンバーを皆さんに最後にお届けして、終わりたいと思います。エンディングナンバー、この番組のエンディングナンバーですね。最終回のエンディングナンバーは、僕が初めて世の中に出した音源、東京っていうところに、こう、田舎道を進んで、この道を行こうぜってみんなでそういう10代の時に思った、その決意をまた今感じたいなと思って、この曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。ロングショットパーティーのウォーキングオンザカントリーロードを聴きながらお別れです。亀井隆のワールドイズマイフレンド。皆さん7年半本当にありがとうございました。また、いつか。バイバイ。Shio Gama Radio Station 78.1 Bay Wave FM Izumi Music Radio. はい、というわけで2017年3月25日放送分のダイジェストをお聞きいただきました。最終回ということでしたが、オープニングナンバーにハイスタンダードのステイゴールド、僕の人生のテーマ曲輝きを忘れるな、ステイゴールド、そして、僕が大好きなバンドダストボックスのニューアルバムサザンとミラクルから何曲かお聞きいただきまして、エンディングには、僕が人生で初めて出した CD ロングショットパーティーのウォーキングオンザカントリーロードをお聞きいただきました。というわけで亀井隆のワールドイズマイフレンド7年半終わりました。まあ そうですね。言いたいこと大体放送で言えたんですけど、本編で。まあ、そこ全部使ってもらいます。そこはダイジェストで全部使ってもらいますね。
はい。
うん。もう、なんなら全部かけてもらってもいいぐらいですね、今回。最後、なんかすごい自分でいい番組できたかなって思いました。なんか、自分の番組やって、7年半のその成長も感じられるかなっていう、いい番組やったなっていう感じがね、そうあって、先日その、ま、ディクさんのヤッピーから、その、番組審議会みたいな、審議会みたいなのが、その、ラジオの方であるらしいんですね。ラジオ会の方であるんですけど、いろんな方からの、その僕の番組、その、まあ、僕の番組を出してくれたんですって、そういうね、審議会に、ベイベイブさんが出してくれて、そしたらまあ、すごい評価、高評価をいただいて、うん、すごくいいこといっぱい書いてもらってて、まあ、やったなっていうか、嬉しいなっていうか、番組やっててよかったなって思えるような、コメントがたくさんあって、なんつうかこの、本物のラジオ DJ の人って言ったら変なんだけど、こう発声とか、言葉遣いもそうだし、テンポ、喋るテンポとかにしても、もうそんなもん言い出したらもう、ヤッピーには俺全然かなわないって、うちのディレクターのヤッピーもね、番組やってて、まあずっと高校生の時からやってるわけで、かなわないわけで、なんかそのアナウンサーの人とかにしてもそうですけど、叶わないですけど、多分僕にしかできない番組っていうものを作れたのかなっていう気がします。この番組ずっとやってきて。でも僕機械とかをすげえ苦手だし、喋ることしかできないんで、本当ヤッピーの力がなければ、この番組もできなかったところもあるので、本当にヤッピーには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。本当に。小学校の同級生とこんな風に番組できるなんて本当幸せだなと思いました。うん。やばい。今一番やばい。番組中ちょっとこらえたんですけど、今一番やばいかも。ちょっと、やばいですね。卒業式感が半端ないですね、これ。今一番食らいましたね。ちょっとヤッピー出てください。ダメですわ。
喋りますか。
無理ですね。多分俺これ最後まで持たないと思う。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。いや今ずっと番組中来られたんだけど、うん、今ちょっと無理そうだな。ここからは
ということで、
はい
はい、皆さんこんばんちは、ディレクターヤッピーです。
はい、
鼻声で失礼します。
鼻声ヤッピー、
大事な時に風邪をひいてしまって
めっちゃ泣いたわけじゃないです。
めっちゃ泣いたわけじゃないんですけど、
花粉でもないんですよ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
7年半、
はい、
本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。本当にこんな機会をいただいて、
い
えいえ、幸せでした。
ね、神さん、ハリウッドデビューということでですね。
いや、僕も引っ張るんだ、
本当にね。
それ引っ張んだ。嘘。最後に引っ張った。
あ、違いました。
あ、それはね、多分ピースの綾部くんだと思います。
ああ、そう、
はい。
ああ、そうですか。
はい。
で、ヨガのインストラクターになるということで。
それね、俺の義理の弟です、それ多分。それ俺の義理の弟。
あ、違いました
っけ。それ俺の義理の弟の。
あ、そうでしたか。
はい、はい、はい。
ということでね。
はい、はい。
いやでも、うん、お疲れ様です。やっぱ、長かったね。
長かったね。
やっぱ改めて7年半っていうと、うん、やっぱり我々やっぱ再会したところからでしたからね。
う
ん、それで私の番組に
出
ていただいてから、
ね、音楽やってたから、
うん、番組やりたいんだっていうことを、うん、じゃあみたいな感じで、
ね、そうね、
そういう感じでしたよね。ただあれから2009年の10月から、
うん、
スタートだったんですけれども、
はいはい、
でそこからずっとやってきたわけですが、そこからやっぱりおしつ座流星群がいろいろと変わっていった、はい、CD を
一気に加速したんだよね、そこから。
そう、出しました、うん、あとは亀井さんの憧れの、うん、増井先生と一緒の共演というのがありました、
うんうん、
あと CD を出したりレコーディングをしたりもあり、
うんうん、そして俺より覚えてんじゃんね。、うんうん、
いや、なんといってもあと、アラバキロックフェスティバルにもであの出ることができたっていうのが、やっぱ大きかったしね。うん
うん、そうよね、
うん。そしてさらにそこから今度は煙との共演というのも、うん、しかも2回もという。
2回もっていうね。
2回できねえぜ、なかなか。
できねえぜ、なかなか。
なかなかね。
うん、
そういうのもあってっていうので。うん、あとは、あれですか、投票、なんか、バトルがありましたよね。
あったね。
バトル大会ありました。
そうね、本当最近の話だけどね。
リスナーの皆さんのお力で。
優勝したんで。
優勝することができました。
グランプリも取ってね。いただきグランプリですね。
いただきグランプリもありました。うん、ね。あと、東京でのライブもたくさんありました。
そう。で、共演で言ったら、リコ・ロドリゲスとも僕。
そうです、そうだそう。
リコ G とね、合ってるんですよ。
そう。
はい。
やっぱ、あれかな、やっぱ、麻酔先生との共演あたりから、もう。
おかしかったよね。あ、そっから、おかしかったね、
う
ん、なんか。
そっから、いつかは共演したいな、っていう話をずっと、番組でしていたのが、することになりましたと。
全部した。全部した。
全部
した。全部した。
ね。それだってね、海を越えて、リコ・ロドリゲスもっていう。
嘘みたい。本当嘘みたいだよね。
嘘みたいでしょ。
嘘みたいだよね。本当にね。
ね。
いや、本当嘘みたいな話、ね。
そういうのもありました。
はい。
そして、好きなアイドルもいろいろでき。
好きなアイドルもね。
そう。
女の子の話ばっかりしてね。
そう。
うん。
ブレイク予想も見事に当たり。
当たりね。なんならね、本当にね、俺、ね、売れるよって言ったりね、ね、こいつらはね、って言ったバンド、うん、まあ、バックナンバーとかね。
バックナンバー
そう、今ね、グランディでやってますよ、あいつら。
そうだ。
今日グランディ、リフの仙台のね、仙台公園、リフグランディってもう、はい、でっけえ体育館でね。
我々が送り出したわけですよ。
そう。ツーデーズだってよ、グランディで。
ツーデーズ
だった。今日明日だって、嘘だろっていう話だよね。長町のリプルのさ、うん、狭い楽屋でインタビューしてね。
したよね。それが今や。
あの子たちさ、ね、
グランディだ、日本武道館だ、ミュージックステーションだ。
本当だよ、引くわ。
ねえ、本当に、驚きでした。
驚きですね。
ね、そういう、なんか我々送り出しもね、いろいろありましたもんね、
はいはいはい。
そういったのもあってっていうような感じでしたね。
はい、本当ですね。
でも確かにこの番組ができてから、うん、ね、本当に劇的に変わったっていうのが、
そうだね。
一番この我々ベイウェーブとしても、うんうんうん、押すことができたかなと。
ありがとうございます。
いうふうにも思いますし。
いや、本当にね。
震
災も、震災のタイミングで俺塩釜で番組やってたって、自分の地元で番組やってたっていうのもなんかそれも何かこうあるなと思うし、ソベベブさんも一緒になってやったその塩釜のガマロック
ガマロックフェス
とかもね、
ああもうそうだね、
出たりとかもそうだし、
うん、立ち上げの時からですかね、か
本当に全てがこう意味があるっていうかなっていうか、全ての行動に意味があるっていうね、うん、人
生またね、そこから繋がって、
ね、
また今のお付き合いもあったりっていうのも、
うん、
あったしね、そういったのもありましたし、
いや、
うん、素晴らしい番組を
本当だね、語り尽くせに思いを寄せてたね、これ
本当にそうですね、
乾杯、今君は人生のだね、これね、うん、
そうだね、思い出す、ね、そうだね、またいろいろあったなという、うん、やっぱ番組、こういう番組ができてよかったなというのと、
はい、
あと先ほどね、そのベイベイブの
番組審
議委員会がっていう話があったんですけれども、
はいはいはい、
もう絶賛の嵐だったんですよ。
ありがとうございます、
本当に。ね、本当に。だって、どんな曲がかかるかワクワクしますっていうのだとか、
それね、
うん、もともとその委員の方は、おひつじ座流星群の音楽が好きだと。
うん、
で、イエローモンキーを紹介した回を、
ね、
出したんですけれども、それがもうとても良かった。そしてその尊敬がすごく感じられたと。
アーティストに対して
も
ね。
うん、感じられたっていうところも
番組、好きでかけてるからね。
そうなんですよ。
それが伝わったら最高だね。
うん。っていう、うん、あと、もっと攻めてもいいなっていう、うん、意見もあった
んですけど。いやね、まあそうね、どこまで攻めていいのかもね、ちょっと
ね。まあそうだね。うん、でもやっぱりラジオでの、やっぱその、実際亀井さんの場合は、もう音楽をゼロから作り出してる方なので、うん、やっぱその、うん、その曲を作り出すその苦しみとか楽しみっていうのが分かってるわけですよね。
うん、
だそれをこう言葉で表現できるっていうラジオでもあるので、そこはまた、まあ私は違いますけれども、そういった違ったそのミュージシャンの視点から、
そうだね。
語れるっていうのも、まあう
ね。自分自身が曲を発信してる人間だから、
うん。
まあそのね、どういう気持ちで作ってんだろうとか、なんとなくこう感じるところもあったりとかね、
うん。
するしね。
実際ライブのステージにも立ってる経験を積んでる亀井さんなので、その、そのステージから見た感覚だとか、うんうんうん、そういったのも語ることができたっていうのもあるので、まあね、そういったものをダイレクトに皆さんに感じていただけたのではないかなっていうふうには思っていますね。
よかったっす、うん、
本当にね、うん、よかったなっていうことですか。
本当そうね、うん、まあ、語り出すと多分あと
そうだね、
結構かかっちゃうと思うんだよ ね。だから、うん、まあ、お聞きの皆さんにね、うん、長いとね、聞きづらいっていうことをね、俺、この7年半で、ま、学んだんですよね。自分のその、ポッドキャスト基本フリーでやってるから、うん、長いと聞きづらいんだよね。
番組始まった時のポッドキャストとか、
激長でしょ。
激長だったもん、
ね。喋りたくてしょうがなかったよね。
そう。
で、ゲストが来たりもして、うん、そうすると余計そうだし、うん、なんか、
また機会があったら、第1回の放送の音源があるんで。
聞きたい。それはいいね。それは聞いてみたいよね。ね、
いや、
あと、ね、その時スタジオも違うしね。
違うもんね。うん、スタジオも違かったので。
お引っ越しする前のスタジオ
で。で、私、ディレクターミキサーしてて驚いたのは、亀井さんの声の大きさなんですよ。
はい。
久々に会った時に、その、声のボリュームが、小学校の時より、まあ、プラス5ぐらいでかくなってるわけですよ。
なるほどね。
そう。だから、割れるな、多いってこと
だ。多分ね、その5はね、自信の5だと思うんだよね。うん、小学校の時はやっぱ自信のない自分がいて、自分に自信のない子がだったんだけど、その、合わない間に俺5自信をね、レベルで5上がったんだと思うんですよ、多分ね。それマジックポイントにする。まあいいか。それはいいか。まあいいか。
そうっていうね。うん、
メラゾーマぐらいは使えるようになった
んですよ。それぐらいまでのレベルには達していたので、はい、
そうなんですよね。
それで驚きながらも、
ね、
あとさ、またごめんなさいね、思い出話なんですけど、はい、今だから言えるんですけど、はい、ちょっとしたトラブルがあったんですよ。
あ、ちょっとしたトラブル。
ちょっとしたじゃないか、俺はもう。
それ飲み会で話しません、それ。それ僕らの打ち上げで、それを話した方がいいんじゃないですか。
そっか、
はい。
じゃあ、そうします。
まあ、そういうこともありましたよ。
そういうこともあったんです。
実はね。ね、うん、そうなんですよ。その話はね、多分ね、ヤピーと俺二人で、酒を飲みながらした方が
いい。わかりました。うん、じゃ皆さん、察してください。
察してください。本当にね、いろいろありますよ、うん。いろんな人が世の中にいて、いろんなことがあります。
うん。うん、そうですね。
そうなんですよ。
ごめんなさい。話変えます。実は、
急に変えてきた。あ、ウケる。
ほら、煙さんですよ。
はいはい。
ほら、今回。
あ、はいはい。
さ、ほら。
そうね、
今回のさ、
今回のね、
新しいの出てるじゃないですか。
はい、そうなんですよ。アルバムがですね、今回出てて、うんうん、まあなんていうんですか、僕最後だから、うん、大好きな煙をかけようと思ったんですけど、うん、結構早い段階で、うん、サンプル届いたらいいなと思って、
うん、
まあもちろん買おうと思ってたんですけど、うん、番組でかけるにあたって、このベイウェーブさんに置いとくにしても、サンプルもらえたらいいなと思って、
うん、
頼んだですけど、すいません皆さん、届きませんでした。最後の最後にまたトラブルがあって、うん、だからでも聞いてほしいんですね、煙、うん、の新しいアルバム、
はい、リリースされてます。
はい、僕聞いてます、ね、僕は聞いてるんです、もうすでに、うん、そしたらかけりゃいいじゃんって話なんだけど、うん、そのうち、じゃあ、どっかの番組でかけてもらいます。ベイウェーブの。
そうだね。
はい。かけてもらいます。
かけてもらいましょう。
そう。本当にね、うん、ダメな先輩ですね。最後ディスるっていう。本当にね。まあまあまあまあ、まあ、
ね。
はい、うん。まあまあまあまあね。
でもそうやっていろんなアーティストと、
交流もあるしね。
交流もできたっていうのも、この番組も大きかったよね。
めちゃくちゃ。
これは
本当にありえない人たちに会えて、ありえない人たち、うん、尊敬する人たちと一緒にステージに立ったりしてこれたんですよね、うん、その歴史とともにこの番組があって、そういう話、その時感じた直感を全部この番組で話してたと思うんで、
うん、
感想だったり何なりも、
うん、
そういう自分の言葉を話せる場所だったっていうのもあるんで、すごい良かったなっていう、誰かに話したいときに、うん、ラジオで不特定多数に話せるっていうね、
うん、
それもあったからすごく良かったですね。
そうだね、今ほら YouTube とかいろいろあるけれども、うんうん、でもやっぱね、バンドからするとやっぱりその中のメンバーの一人の人がこういう話したくてもっていうの、うんうん、なかなかこう 配信とか難しかったりするんですけど、
そうですね、
またほらネットに載っけると、
うん、
見に行かなくちゃいけないっていう
本当そうだね、そうだね、
あるんですけど、やっぱラジオはもう不特定多数に放送されていくっていうのもあるので、
そういうで、まあ、便利になったといえば、今、全国どこでもね、
うん、
聞けちゃったりして、地方 FM が。そ
う
ね、
うん、
だから、きっとどっかで聞いてくれてる人もいるのかなと思ったりして、
うん
うん、だから、ラジオっ子だった僕としては、本当、幸せなラジオ DJ、
うん、
ライフだったのかなと思いますけれども。
ね。
うんうんうん、
これでいよいよ、神さんがね、
はい、
ハリウッドデビューということで。
戻るんだ。
まだ戻るんだ。
引っ張るんだ、それ。ね、ちょっと違いますね、2017年のヤッピーなんか。
あ、そうですか、
はい。なんか、ちょっと、そんなボケてくる人じゃなかったはずなのに。
嘘。
すごい引っ張るわ。
ということで。
そうですね。
はい。
まあね。
私は引き続き。
そうですね。
はい。
ヤッピーが番組やりますので。
音楽の形という番組を。
まあ、ほんと出ようかな、たまにっていう。
はい。遊びに来てください。
出て、あでもね、こうでもねって言ってやろうかなと思ってます、
ね。そうだね。
人の番組だから、アーティストの悪口も言っても平気だし、ね。そこでしょ、攻めってそういうことじゃないの、そういうことでしょ、
ああ、そういうことだね。
攻めってそういうことでしょ、辛口も言ったらいいっていう、そういうことでしょ。
そういう攻め、そういうね、スパイス。
あいつのあそこは嫌いだとか言っちゃったらいいんでしょ。言うよ、俺は。俺、本当は言える人なんですけど、結構大人になったんで、そういうの我慢するようになったん
ですけど。そうですね。
言いますよ。そしたらもう言っちゃいます。もう。
私は引き続き、
はい。
ラジオはやっていますんで。
はい。皆さんぜひ聞いてください。はい、ヤッピーの番組、本当に音楽ファンにとってすごくいい番組だと思うので、はい、ぜひ。僕の番組よりもより音楽番組らしい音楽番組っていうかね。僕の番組、時々女の子の番組になるんでね。可愛い女の子を紹介する番組になってね。
そういったのも、
ね。はい。アンダーグラウンド的な番組だったんですけどね。王道のヤッピーのは本当に、はい。
王道な。
王道な FM の番組なんで。
はい。
ぜひ、聞いていただければ。
引き続き、ベイベイブをよろしくお
願いします。はい、ベイベイブはこれからも。
ちなみになんですけど、はい、私4月1日で、600回になる。
は
い、ありがとうございます。
すげえな、600ってすげえな、はい。そうすると何年ってなんの、
ね、?12 年、
ね、すげえな、おい。12年って言うと、もう、やばいっすよ。小学校入学から高校卒業までですよ。
いつまでやるんだろうって感じ。
いや、いつまでやるんだろうもあれだけど、いつ結婚すんのよ。
だから、もう、もう自分でもね、わかんなくなって
きてるよ、ね。俺、この番組で何回告知したと思ってんだよ。ヤッピーの恋人探しみたいな。
だよね。
もう、
そうだよね。
早く報告したいよね。本当にね。
そうだよね。
俺、結局番組で報告できなかったよ、ヤッピーの結婚。
そうだよね。
もう、だからもう、本当、音楽の形でやって、もう、
そうですね。
ね、やってもらうしかないですね。
そうだね。自分で言うしかないもんね。
重大発表。次重大発表があるとしたら、
うん、
結婚ですよね。
そうですね。はあ、そういう風になっちゃいますよね。
一応どんな人がタイプか言っておきます。
どんな人がタイプ、そうだな。美味しいご飯を作ってくれる人。
生々しい。本気のやつ。俺今、絶対有村架純とか言うのかなと思ったら、
うん。あ、もうそれも、それ2番目に言おうと思った。
2番目なんだ、それね。それ一般1番目だと冗談っぽいんだけど、美味しいご飯生々しいね、それは。本気のやつ。うん、でもね。
あ、まあね。
まあね。
うん、
まあ本当に同級生でここまでこう、
そうだね、
番組やってくれたのは本当楽しいよね。楽しかったね。
そうだね。
なかなかいないと思いますよ、同級生で番組やってる。
だよ、だって。ね。
それ難しいんですよ。
そう。ましてや、ほら、パンクロックなどをかける番組ってないんですよ、
う
ん、
ね。ないですよね。なかなかないですよね。
なかなかないので、これは大事にしたいって思ったので。
洋楽のパンクとかも結構かけましたしね。
うん。そうなんですよ。
うん、
っていうのもあったので。
まあ、その、俺にもラジオの DJ をやれるポテンシャルがあって、ヤッピーがラジオやっててっていう、その、うまく合致したところもね。
そうね。
果たして僕らの同級生でラジオやれるやつが他にいるだろうかという。
そうだね。いや、この化学反応はすごかったよ、はい、本当に。
素晴らしく。
ここまで。
ね、いい化学反応が生まれて、
うん、
ここまでこの神高地のワールドイズマイフレンドいい番組にできたので、
はい、
I'm so satisfied です、本当に。
うん、
満足です、僕は。なので、また、どこかで、お会いできれば、はい。もしかしたら本当にハリウッドかもしれないし、
うん、
可能性は、無限大です。
英語喋ってるかもしれないし。
そうですよ、私。ちょっとできますから。
うん。
ちょっとかじってますんでね。
うん、
だから本当に皆さんスクリーンでお会いする日を楽しみ
ララランドかもしれない。
結局自分も引っ張るのかって。ララランド2の主演俺かもしんねえから。
かもしれないみたいな。
結構あれ面白いですよ。
あ、本当？
ララランドだけ見たんです。
あ、本当に見たんだ。
どうしても見たくて。セッションの監督だっていうから、どうしても見たくて。うん、ミュージカル好きなんでね、もともとね。すごい良かった、ね。
俺もこれでセッション見た。
セッションを見た。
見た。
うん、どうだった？
あのね、飲み会で話そう
か。そうだね、この話。そうです、だから。僕今の自分の中のライバル山崎育三郎なんだよ。みんなの前にこう育三郎みたいな感じで戻ってくるかもしれないですけど、うん、ちょっと話すと長くなるんで、この後ちょっとヤビーと二人飲みに行こうと思ってるんで、はい、まあ、続きはそこでやりたいと思います。
ま
あ、それを回しておいて放送してもいいんだけど、ちょっと放送できない内容の方が多分多いと思います、
ね。そうです。全く放送できない
と思います。しっかりここは締めて終わりたいと思います。
はい、
っていう感じで。上井隆のワールドイズマイフレンド。7年半本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
メンバーもね、すごい聞いてくれてて、なかなかゲストにも来れなかったけど、押し座流星群のメンバーも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
他にもたくさんゲスト出てくれたみんなもね、本当にありがとうございましたということで、そこでビッグになってた人たちもいっぱいいるし、
うん、
本当にいい番組だったと思います。またいつか、この番組、同じタイトルかもわかりませんけど、ラジオまた僕やりたいと思いますんでね、その時まで、皆さん、See you again ということで。はい。さっきのだからね、ダストボックスの曲で、うん、実はその Say Again っていう歌詞が入ってくるの知ってました？皆さん、こっそり入れてたんですよ。うん、いやらしいね、俺もね。ちょっと入れてたんですけどね。そういうちょっと、そういうのもあるんですよ。実は、番組の節々に実は俺そういうのちょいちょい入れてるんですよ、実は。テーマとかも実はね、自分の中で作ったりして、ちょっと変なこだわりとかもあるんでね。
スキル上がりましたね、ラジオ。
はい、そうですよ。まあ、その話せず長くなるんでね。はい、本当に7年半ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、亀田くんのワールドイズマイフレンド、そして亀田くんのワールドイズマイフレンド、ポッドキャスト、お届けしましたのは、オシチザ流星群亀田くんと、
ディレクターヤッピーでした。
それでは皆さん、また、いつか、バイバーイ。
お疲れ様
でした。
終わった。
よー。終わった。